やぶさめ
バブルビー
ミニの
これ食えますか。これ食えますか。はい、はい、今週もですね、これ食えますか、サバコの、早稲田サバコからですね、はい、お送りしております、
今確認したら45回ですよね。
45回、うん、だいぶ行きましたね。
だいぶ行きましたね。
45回、はい、まあ、続けると数が増えていくと、リスナーは増えてるかな。
増えてたらいいんですけどね。
いいんですけどね、はい、はい、今週もですね、はい、これ食えますか、ゲストをお迎えしてお送りしたいと思います、
は
い、
箱のエンドが閉まってまして閉まってまして、ね、はい、今日2時からサバコさんのイベントがありますんで、はい、収録が1時までしてくるということで、
はい、
はい、フリートーク飛ばして、はい、いきなりゲストをお迎えしようかという感じですけども、
はい、
はい、
本日のゲスト、
はい、
はい、加藤健三さんです。
はい、こんにちは、加藤健三です。
はい、聞き覚えのある声が、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い、
CM とかでよく聞く声だ。
よく聞く声だ。
ファイアーボールで聞いたことある声だ。
で、前からね、うん、はい、僕も出させてって言ってたんですけど、
そうなんですか。
その当時はまだマンドコロさんとやってたんですね。
その頃はスピードキングレディオ。
その頃
は
スピードキングレディオ、
ね、変わったんですね、バト番組はね。
また違う番組なんです。
マンドコロとバブルビーが殴り合いになりました。
場所もサバコになってね。
サバコになりまして、ね、おかげさまで、
おかげさまで、
もう第45回になりました、
ね、僕も一応ブギーが出たやつと佐伯さんが出たやつは聞きました。
ああ、そうですか。
身内の回、
結局身内が出
たやつか。でも触れますよ ね、うん、何喋ったか、
うん、ね、
はい、
でそう考えるとなんかライブとかさ、はい、演劇とか見に行くじゃない、
はい、
だってやっぱり自分の知り合いが出てるものしか見に行かなくなるじゃないですか。
あ、でもそうなってきますよ ね、
う
ん、
そう考えると逆に自分の知り合いでもない人のライブを見に行ったりする人ってすごいなとか尊敬し始めちゃった、
まあ、若い頃はそうじゃなかったですか。
いや、やっぱりね、若い頃もね、
あ、やっぱり、あ、でも健三さん若い頃からもう
僕らの若い頃って
言うと
あれじゃないですか、ナイロン 100% っていうね、伝説のなんかカフェバーみたいなとこがあって、
はい、
まあ、このサバコぐらいのスペースですよ本当に。
あ、そんなもんでしたか。
そこでなんか結成したばっかりの頂点とかがライブやってて、お客が10人ぐらいしかいなくて、で大体みんな知ってる人しか見に来てないっていう。
名古屋初期の頃です ね、
そういう頃からずっと今まで経験してきて、あまりメジャーなシーンを見てきてないんで、そうそう、一体ねどうなってんのかな、世の中は。
世の中は AKB とか流行ってます
ね。5万人ぐらいね、東京ドームに見に行ったりするんだね。そうそう、
うん、
ちょっとその辺がよく分からなくて、
ね、まあでも健三さんはしなくていいですよ ね、 ね、サブカルの、まあ、日本のサブカルの生き証人ですからね、
生き
証人、
生き証人です、
うん、ずっと宝島という昔雑誌がありました、
はいはいはい、
今もあるか。
今もありますよ。
当時はね、うん、サブカル雑誌でして、まあ、うんうんうん、インディーズのロックバンドであったりとか、
うん、
マイナーな劇団であったりとか、
はい、
あとファッションですね、
うん、
今はまあ裏原宿系とか言われているような、うん、ちょっと奇抜なファッションとかも扱ってまして、
うんうんうん、
でその中からまあ2号さんとか有名なデザイナーも出てきたりとか、
はい、
そういうまあ本当サブカルの
2号さんってなんつうけどなんか変だね。2号さん、
うん、まあ、確かに当時みんな2号って呼んでたから
2号さん、
でももう2号さんですよ。
3でしょ。
昔、うん、昔は愛人のことを2号さんって呼んだやつ、女性をね。
そうですね、
うん、あ、そういう文化も今もうないのか。
いや、もう、いや、でも今でも言うかな、2号さんって言わねえか、うん、
言わないでしょ、
おじさんだね。まあそういうね、サブカルの、まあ、発祥みたいな雑誌がありましてね、宝島という、
うん
う
ん、
そうですね、その頃からもう健三さんはその雑誌の方で連載をお持ちになってまして、
ね、
犬ちゃんという漫画なんです
けど、そうなんですよね、まあ、ずっとまあ僕らも第2世代っていうか、もう本当はね、70年代半ばぐらいのね、うん、まだ植草仁さんが生きてた時代から、うん、まあ、宝島とか始まってはいるんですけど、うん、
はい、
まあでも実際80年代半ばから、うん、インディーズブーム、
インディーズブームでドーンって、
ね、バンドブームに向けてね、あれは何でしょうね、サバカルチャーなんだけどすごく、うん、ユーザーは多かった、ね、うん、時代、
ほぼメインカルチャーみたいな扱ってます
ね、
当時の若者はみんな宝島読んで、
うんうん、ね、うん、そのね、僕がその昔からその友達の宇宙店がそのお客が10人ぐらいしかいなかった時代から見ていて、
うん、
突然宇宙店が渋谷とか八音とかで3000人ぐらい集めてライブやるようになってきた、うん、時代が、
うん、
佐伯さんとこのパール兄弟でね、しょっちゅうやっぱ渋谷とか、ね、
うん、
2000人3000人満杯にするぐらい な、
うん、
なんだろうこの時代はって思うようなことがあったんですよね、
う
ん、
そうですね、身内だったらちょっとなんだろう、なんでこんななっちゃったのっていう感じはするでしょうね、
あれあれってね、知り合いじゃない人がいっぱい来てる、うん、会場に
知り合いばかりだったのに、
知り合いばかりだったのに
知らない人がいっぱいだっていう、
そうそう、あの時代がね本当に不思議ですね今思うとね、
うーん、
なんてこと言うと、またその時代の人が今またマイナーに戻ったような言い方になりますか。そうじゃありませんけどね。
まあ皆さんまだ
頑張ってる人
は大戦ですか。
大戦の方はね、
宇宙展に関して言えば、ケラさんはもうあれ、劇団の方で、演劇の方でもかなり大御所になっちゃいましたね。
まあそうですよね。だからあれですよね、もうライブと違って演劇ってチケット代が3倍ぐらいするじゃない。
高いですね。6000円7000円
文化村ホールとか1万円ぐらいするのに、延べ30日ぐらいね、何千人も入ったりするんだよね。
すごいな。
チケット取れませんもんね、キラさんの劇団。
音楽よりもビジネス的にはスケールの大きいことにはなってるんですね、あれもね。まあ、ですけどケラが今やってるバンドはまたライブハウスレベル
シンサイザーズですね。
そうね、面白いですけどね、また
シンサイザーズ面白いんですけどね、まあ、宇宙展の頃みたいなああいう、なんですかね、渋港で 何百人何千人集めてっていう感じではもうなくなってます、まあ、ただ時間が取れないっていうのもあるんでしょうね、
まあね、何が売れて、ね、何が売れなくなるかわからないね、このね、シーンをずっとね、何十年も見てきますとね、もうね、
生き証人、
どなたがメジャーで、どなたがマイナーなのかね、もう人生浮き沈みがね、
浮き沈みは必ず
激しいですからね。
激しいね、逆に言うとこう、浮いた人は沈むだろうし、沈んだ人は浮くと。
ね
まあ、
そう思ってないとね、
そう思ってないといけない、それはそうですよね、波っていうのはそういうもんですよ ね、
やはりでも、ナゴムレコード時代から見てると、筋肉少女隊だったりとか、今、電気グループ、人生であったりとか、もうやっぱりそのほぼデビューぐらいの時からずっとご覧になってたわけで、まさか売れると思いませんでした
いや、もうでもね、やっぱり大月と卓球はやっぱり違いますよね、
飛び抜けてました、
面白い、これは面白いなっていうものはありましたよね、
うん、やっぱりそうなんですか。
とは言っても、でもそれなりにみんなあの一緒にやってるシネシネさんとか、もう結構同じように面白いとは思っているわけだよね、でも木魚とかもね、でもやっぱりどっかで
何でしょうね、
差が開くんだよね、でも今聞いても別に他にそのメジャーにならなかったナゴムのバンドとかを見てても、今聞いてもこの人たちがダメだから売れなかったとかね、マイナーだったとかとも思わないしね、価値ってのはやっぱ違いますよね。
だからまあぶっちゃけて言えばその事務所の後押しがあるかないかって感じ
かね、まあ、この時代に乗るかどうかね、っていうのは本当にまあ巡り合わせとか、ね、運みたいなものもね、
運タイミングとか、
ね、あのナゴムでね、ミン&クリナメンさんがね、今聞くと素晴らしいですけどね、
いやすごいです
よ、ね、で良かったっていう人はたくさんいるんだけど、
隠れ不安未だに多いですもんね、
そうそう、だからまあね、だから自分まあね、お二人もね、もうこの世界っていう言い方ないけど、まあいろんなね音楽の世界を見てきてね、自分たち自身もまあそんなにメジャーな存在ではないけれど、メジャーな人もまあなった人を見ただろうし、でもそうじゃない人も いっぱい見てるけど、それは差があると思わないでしょ全然。
そうですね、
なんかやっぱその、売れた人はそうやっぱ人付き合いだったりとかうまいのかなっていうような印象はありますけど、ただまあ何が違うかっていうとね、やっぱ曲はみんなそれぞれ面白いし、
確かに
決定打はないよね、これしたら売れるよっていうのはない、
曲だけかいつまんで聴いても、そんな別にどっちでも、いいし、なんか、まあ、それ考えるんですけど、例えば音楽の世界っていうのは、そのプロとアマチュアっていうのがいるじゃないですか、で同じ場所に同居してますもんね、特にクラブシーンなんて言ったら、DJ で食ってる人もいるし、DJ はあのアマチュアで仕事しながらやってる人もいるけど、同じイベントに同時に出たりするじゃないですか、で DJ っていうのは人の曲をかけるのが DJ で、別にプロがかけようがアマチュアかけようが音は一緒ですよねでスピーカーから出る音はプロだろうがアマチュアだろうが、つまみの操作一つで、平等だし、何がプロで何がアマチュアなのかで分ける、どうで分けるのか、
まあ、一般レベルではちょっと分かんないよ、
分かんないよね、
まあまあ、2の人が聞いたらこの人は選曲がすごいとか、つなぎがうまいとかあるんだろうけど、まあただ音楽が流れてるだけだからね、普通のお客さんはうまい下手とか分かんないもんね、
分からない、
それでね、引っ張りだこ超売れっ子で全国を飛び回る DJ もいれば、ね、
いますね、
20人ぐらいのとこでずっとやって
る人もね、20人はまだいいですよ、客は一人もいない状態で DJ やるかとか頻繁にいますからね
いますよ、
ね、
自分が DJ 始めたら人がいなくなったって人いますからね、
今はね、なんか違法ダウンロードなんとかでね、あのもう、ね、これから捕まえちゃうとかね、逮捕されるとか言われて、そういうものを禁止すればね、なんか CD がまた売れるようになるのかどうかとかね。
そういうもんでもないですもん
ね。なると思いますあれ、
ね、だってこうそのメジャーであのレコード会社から CD をリリースしてるアーティストの人たちがいて、はい、その人たちが自分たちはね、うん、あのそういうことをされると印税がなくなっちゃうから、うん、あの生活していけませんとかなんかね、うん、訴えたりしてるけど、うん、そもそもそんな音楽で生活してる人を今まであまり見たことがないので、うん、とはね、
まあ、あれもなんかレコード会社の利権ですよ ね、
ね、うん、で僕たちメジャーでデビューしたことのない CD をリリースしたことのない人で別に素晴らしい音楽を作ってる人たくさん見てきたからね、別に誰が飯が食えなくなるなろうが、うん、別にいいんじゃないかなとかね、うんうん、まあ、こういうこと言うと問題があるって言われますから、
ね、あれはミュージシャンを守るためじゃなくて業界を守るためですからね、
うんうん、ミュージシャンは食うの難しくても、うん、会社は、ね、倒産しちゃいけないから、うん、絶対、ね、あの利益を上げないといけないっていうのがあるんでしょうね、うんうん、
あとですね CD が売れなくなって、まあ、久しいとは言われてますけども、うん、あれね、結構ねいい CD が出てもそれを知る術がないんですよね最近は、うんうん、当時僕ら若い頃だったら宝島であったりとかフールズメイトであったりとか、うん、その今こんなバンドがいて、うん、こんな面白い CD、CD じゃない当時はレコード出しているっていうのが、うん、まあ、情報として入ってくるわけじゃないですかはい、はい、今そういうのがないんですよねおそらく、
うん、みんなが見てるメディアっていうのはないです ね、
ないですね、
結構散らばってるし、
うん、みんなネットは見てるんだけど、うん、その情報が入ってくるようなこうまとまった場所がないっていうところが、うん、多分その CD の売り上げにつながってないんじゃないかなと僕
は、まあ、あるですよね、それは、
うん、CD もね、まあまあ、お店もないしね今はね、
うん、まあ、どんどん減ってますからね、うん、今街のレコード屋っていうのがなくなりましたからね、
う
ん
う
ん、
でも買おうとしたら Amazon で買うのかな、どうなんですかね、
まあ、僕は Amazon で買っちゃってます ね、
ね、うん、でも日本が一番売れてるんだよね、まだ、ね、CD がね、
そうですね、あの海外のアーティストやり取りしても、うん、向こうは本当食えなくなったらしくて、うん、もう割ともうそのクラブシーンでは有名な方、うん、誰でも名前知ってるような方でもリミックス30ユーロぐらいで引き受けてくれたりとか、うん、それぐらい切羽詰まってそれぐらい切羽詰まってるみたいですね、
やっぱりみんなも配信ですよやっぱりね、うん、でも別にそんなただでダウンロードしようなんて言わなくてもちゃんと iTunes で買う人は買うもんね、
うん、あの、うん、そのアーティストに長く活動してもらいたいと思うんであれば、うん、買わないとこれはダメなんで、うんうん、そのアーティストが生活できなくなります、モチベーション下がりますから、うん、これはもうあの必ず買ってほしいんですけども、うん、作り手の方から ね、 そうですね言えば、うんうん、
あれバブルビーとかって iTunes 載ってるんでしたっけ、
やってないですね、
やってないですか、うん、あれは審査がいるんだっけ、なんか
いや別にいらないですよ、
大丈夫です、
うんうん、言ったらすぐ載れるです、うん、まあその近々今載せようかなと思ってるところで、うん、まだやってないだけで僕はやりたいなと思ってますね、うん、はい、
やっぱりね、まあ、CD いまだに我々同時音楽っていうのをやってるおかげで、うん、まあ、M3 であったりとか、うん、コミックマーケットであったりとかで、まあ、CD それなりにこう数が出るんですけども、うん、あのやっぱこう世間のやっぱ若い子は配信中心になってきちゃってるみたいなんですよね、買うのが、
うん、そっか、
やっぱ同人っていうのはそのとっつきにくい層っていうのもやっぱ確実にいまして、
そうでしょうね、
うん、そういう子が音楽に接するにはやっぱ配信しかないわけですな、
うんうん、やっぱディスクをねガチャンってセットとするのはもうかったるいってい う、 うん、うん、いう世代はもうねしょうがないですよね、もうね、う
ん、やっぱ iPod とかに何千曲とか入れて、うん、好きなようにこう聞いてるともう CD に入れ替えなんか買ったるくてやってらんないよってなりますよね、うん、それ、
うんうん、一枚一枚ねガチャンガチャンガチャンってね、う
ん、あれはでもあれで味があるんですけど ね、
ね、
うん、
そこのわびさびはね、うん、分かってもらえないかも ね、
あとね、まあ、こういうこと言うとまたおっさんだって言われるんですけど、
その一方でもでも未だにアナログにこだわってね、うん、でっかい30センチのレコードね、うん、よいしょってね、
うんうん、裏返してる方もいますからね、
いるんだよね、うん、そこは不思議ですよね、うん、あのこの間卓球とも話したんですけど、うん、テクノの DJ がまだいまだにアナログにこだわる人が一番多いって、ね、
うん、あ、そうなんですか、
う
ん、
テクノがそう
ですね、テクノはね一番デジタルの音楽をやってる人が、うん、で音の出る先はアナログっていうね、
あ、テクノの人はもうみんなノート PC で、うん、PC DJ ってイメージだけどそうじゃないんだ ね、うん、
ね
アナログなんです ね、
う
ん、
ね、逆になんかヒップホップ系の DJ の人がかえってもうデータ、うん、USB メモリーバスとか、うん、で DJ やったりする、うん、方が多いみたい、
ヒップホップの方がテクノっぽくなってきて、
なんかヒップホップの方がこうアナログでスクラッチをしたいからとかそういうわけではないんです ね、
ね、やっぱりヤンキーだからめんどくさがり、
ヤンキーなのかな、真
面目じゃないから最新のガジェットに興味を持っちゃう世代なんでしょう、
ね、合理的ですよね、でもね、
うん、なんかちょっとヒップホップヤンキーってすぐつなげる俺の思考回路もちょっとあれなんですけど、
大体合ってると思いますね
だからそういうことになっちゃうんですね、日本だとね、なぜか
チェケラ ていう、ね、
チェケラ
よよチェケラチェケラ
親に感謝とかそういうことでしょ
友人と親にマジ感謝
ね
ちょっと古いヒップホップするんですねこれ10年ぐらい前の
10年ぐらい前です
ね今さすがにあんまり聞かなく
て今ないかもそれは
いやでもパブリックイメージそうでしょ、うん、まだ
ヒップホップの、まあ、一般的にはそうかもね、
でもヒップホップももっとなんかわびさび系になってんだよ、だなんか
わびさび系になってます、
うん、なんかケツメイシとかそういうのが、うん、まあ、ヒップホップではないのかもしれないけど、フォークっぽいものがヒップホップみたいなのがあるよ ね、
いやそれも最近どっかの僕記事で読んだんですけど、
ヒロクライムとかなんかね、
ヒップホップっていうラップで、うん、そのブームがやっぱりあって、2000年代前半にヒップホップブームっていうのが来たんですよ、うん、まあ、そのドラゴンアッシュとかジブラとかが火をつけて、リップスライムとか、うん、キックザカンクルーとかが流行った時期に2000年代前半はバーンって出てきたんですよ、うん、ラッパガリアとか。でもそれが徐々に徐々にこうシュリンクしていって、うん、ヒップホップ のトラックだけではメジャーシーンではなんかもう枚数がさばけないから、うん、ヒップホップの人のポップスカーみたいなのが流れてきてるんですよ、うん、でそれの先駆けが、シーモネーターがシーモっていう名前になって、ね、普通にポップスとして売り出した、ラブソング歌い出した、うんうん、まあ、あのケツメイシもヒップホップできたのにどんどんのこう、うん、ポップスになってきたとか、うん、そういう流れがあるみたい。
最初にメジャーで受けた、日本のメジャーで受けたヒップホップってドラゴンアッシュだと思うんですけども、
あでしょう、ね、
やっぱあの、うん、そこに戻るのが一番いいっていう感じだったんですかね。
うん、
あれはやっぱ結果出しましたからね。
出しましたね、うん、でもドラゴンアッシュ自体はどんどんもう変化していって、
うん、ドラゴンアッシュ今普通のロックバンド
ですね。ロックバンドになりましたね。ロックバンドになっちゃった。
最初ロックバンドですからね、うん、ヒップホップの前は、うん、
で戻ったヒップ取り入れたポップスをやり始めて、うん、でまたメロコアに戻ってきていった、
うんうん、でも、ね、まあ、ロックバンドもでも大体ねバラードが売れるとバラードばっかりになっちゃったりとか、
ありがちです、ね、
結局そう思われますよね、うん、なんかね、うん、なんとかね、
も
うAKB が売れたらね、団体アイドルいっぱい出てきましたからね。団体アイドルだらけですよ、
うんうん、
まあ、アイドルはアイドルでいいですけどね、うん、もう俺はあんまり詳しくないんですけど、でも僕らの同世代 の、うん、あの40代50代の中高年が、うん、結構今になってアイドルにハマってるってい
う。そうらしいですね。
モームス時代とかはもうスルーしてて、
はいはいはい、
そうそう、で AKB ももクロになってから急になんか、うん、
ももクロのファンは年齢層高い人多いですよね、
ね、
うん、
まあ仕掛けてる方も年齢層高いんだろうし、そういうお客に向けたイベントとかもやってるしね、
うんうん、あれでもやり方うまいですよね、ああいう戦隊ものっていう企画にすることによって、やっぱ40代50代の、うん、まあ、特撮世代の人間は食いつきますもんね、うん、それを可愛い女の子がやってるっていうんだ、
うんうん、ね、僕らこういうふうになんかそういう戦略的な分析とかを言っていて、自分らがそれをなんか生かして商売できるわけではないのに、
ね、遠い世界の話を想像で言っただけですからね。あの全く関係ないですからね。
妄想ですから ね、
ヒップホップがどうだって言っても全く関係ないし、
じゃあヒップホップそんな聞いてんのかって聞いて
ないです
し、アイドル聞いてんのかって聞いてないわけです、
ね、ラブソングとかもやったことないです
よね。上っ面だけでプラプラとかやりますよ。
これはあの飲み屋とかであのテレビで野球見ながらここで代打だよねって言ってんのと同じ
じゃない。やってみろってできないじゃん。そうそうそう、野球知らないのに一郎ダメだなとかで言ってみたりとか、
本当長めのないプラプララジオ
で。でもまあそういうもんですよね、でもね、うん、結局はね、
うん、いやもうそんなこと言ったらもう AM のラジオ、うん、FM のラジオみんなペラペラですよ。
ペラペラ、
うん、そんなに長身のラジオ
流れない。
エンターテインメントの長身は必要ないです
で、AM や FM で番組持ったこともないくせに、うん、でも俺は昔はね一応やってたんですよ、
ラジオね。
俺一応メジャーシーンもね、うん、一応経験したんですけどね、うん、最近あんまり売れてないんで、最近さっぱりで。
ファイアボールとかで最近声優の方で活躍されたりしてる。
あとですね、うん、あの私の情報で言うとね、
はい、
90年代半ばから、はい、ビーストウォーズっていうトランスフォーマーシリーズのアニメで、ワスピーターっていう、はい、蜂のロボットのキャラクターの声をずっとやってたんですけども、それは未だに根強いファンがたくさんいて、で未だにあのツイッターとかを見てても、うん、ワスピーターかわいいかっこいいとかそういうね、うん、書き込みがいっぱい毎日のようにあって、それを自分でまたサーチして、どうもありがとうだ、それ結構シリーズで、はい、もうずっと続いて、俺も3年ぐらいやったのかな。でまたしばらくトランスフォーマー自体ずっと続いたじゃないですか、
はいはい、
で最近もまた新しいシリーズが始まってて、もう戦隊ものみたいにトランスフォーマーももう20年ぐらいずっといろいろ趣向を変えてやってるんですけど、
うん、
今やってる最新のトランスフォーマー、プライムっていう、っていうのが今テレ東系で土曜日の朝放送されてるんですけども、はい、そこに久々に僕も声優で復帰 揮することになりました。
ワスピーターが、ワスピーターが戻ってくる、
はい、戻ってくる、
ね、うんうん、そのワスピーターっていうキャラではないんですけども。
あ、違うんですか。
違うんだ。
そのキャラは復活してなかったんですが、なんか今度カブトムシのキャラで
虫ばっかり
そう、じゃあ虫はぜひケンソーさんにお願いしますっていう。
虫と来たらと。
で、だって虫が飛ぶとブーンって言うんですけど、このブーンっていう声がいいっていうことで。
言葉は喋んないよ。
そう、あんまりセリフなくてブーンブーンって言うんですけど、うん、それでね、また、まあ、毎週ではないんだけど、うん、たまに出てきて、たまにその正義の味方に殺されるんですけど、うん、うわーやられたって言いながら、
うん、レギュラー欲しいです。
でもそれなんかね、うん、時々出てくるんですよ、うん、でやられてはまた復活してっていう感じで、うん、
あ、悪役レギュラーみたいな。
まあそれぜひ土曜日の朝やってますんで、お暇な方は、
ぜひチェックを
お願いします、はい。まあ、あとあれですね、この番組のゲストにいらっしゃる佐伯さんとね、
佐伯健三さんね、
毎週ユーストっていうのを
ユーストでやられてます、
インターネット手作り番組を、
はい、
ね、それが毎週月曜日の、夜9時半ぐらいから、
はい、
生放送で、
生放送で、
まあ、ユーストは生ですけど、大体ね、
ユーストで生ですね。
で、健三と健三のハローニューウェーブっていう
ニューウェーブ
タイトルで、まあ、その番組をずっとやっていくことで、その僕と佐伯さんがもう一昨年ぐらいからずっと、ニューウェーブね、30周年記念ということで、はい、
ニューウェーブ推しです、
ね、かつての、ね、ニューウェーブのムーブメントをもう一度見つめ直そう、うんうん、そしてまた今のシーンとつなげるものを考えていこうということで、うん、だから昔のそういうプラスチックスとかヒカシューの曲を初音ミクに歌わせたりとか、はい、まあ、いろんな試みをやっているわけですけども、はい、それで昔やってたバンドで最近やってなかった人を無理やり再結成させたりとかね。
あ、そこまでやって
た。そういうライブもやったりしてて、うん、結構皆さんね、久々にやってみようかって乗ってくれたりして、
うん、やっぱ嬉しいですね。宝島とかで読んでた世代、うん、宝島読んでた世代からしてみたら、その、うん、当時宝島で活躍されてた方が今になってまた復活してくれて、うん、でいろいろ活動してくれるっていうのは、うんうん、我々世代はすごく嬉しいことです、ね、で、うん、多分ね、若い子もね、聞いたらね、あ、こんな面白い音楽あったんだと思う、うん、と思うんですよ、うん、ね、うん、ぜひお二人のユースをチェックしたりとか、
はい、
で、あと CD を買っていただいたりとか、はい、うん、ちょっと触れてみるのもいいんじゃないでしょうかと思うんですけどね。
そうですね、
でね、今度、その番組の企画から生まれたもので、佐伯さんがプロデュースで、ニューウェーブっていうよりもうちょっと遡ってパンク
、
うん、パンクものを初音ミクに歌わせたアルバムっていうのが出るんですけど、
うんうんうん、あれすごいですね、ラインナップ。ラフィンもあるし、うん、あと何でしたっけ、
まあ、モッズとかね、ルースターズとか、
ルースターズ、
サンハウスとかね、
うん、サンハウス、また坂道ルス、
ね、マチゾーとかね、スターリンとか、
うん、はいはい、
その辺も全部初音ミク
が歌ってる、それが初音ミクが歌うっていう、うん、日本のジャパニーズパンク、ニューウェーブの名曲を初音ミクがカバーするっていうね、
で、まあ、その辺のオリジナルを集めたオムニバスもまた出ると思うんで、
なるほど、
うん、でその辺をですね、うん、ディスクユニオンさんでお買い上げいただくと、うん、犬ちゃんバッジがついてくるっていう特典が、
あの犬ちゃん
バッジが、ちゃんと犬ちゃんがモヒカンにしてたりする絵のバッジが、
犬ちゃんも長いですよね、
息が、ね、もう、そう、犬ちゃんがね、こうみんなに飯食ったって話しかけるバッジとか、
いいっすね。
なるほど、シャレが効いてるって、シャレが効いてますね。
まあそういう特典もありますんで、はい、まあ、ぜひよろしくって感じですからね。
イルチャファンの方、
ぜひ。
あとその番組の企画でいうと、あれ、これ放送はいつでしたっけ？
これはいつでしたっけ？
まだ10月中ですね。
10月の、はい、22ですね、これ。
22か、
はい、その番組の企画で11月の15日に、はい、今度小川美潮さんがね、はい、昔チャクラっていうバンドで、
あ、チャクラ、
はい、デビューされてたんですけども、その時代の曲はほとんどね、その後バンド解散してからやってなかったんですけど、久々にチャクラの曲を歌うためのライブをやってくださる、
なるほど、
11月15日に、オンエアウエスト、オーウエストで、
オーウエスト、
はい、行われますんで、
なるほど、
そちらまた佐伯さんもご自分で山田ハルメンズのナンバーを歌うライブも一緒にやられますんで、
はい、
で僕は司会をやりますので、そちらもぜひよろしくお願いします。
ニュー復興です、
はい、ニューウェーブ復興、
そうなんでございます、うん、ぜひともよろしくお願いします、
よろしくお願いします、ね、はい、ぜひともチェックを、
はい、なんかトークの途中で告知が始まっちゃう、
そうそう、もう俺もね、まとめ好きだから。
ケンソーさんの、うん、ツイッターなどをチェックしていると、はい、だいたい告知が流れてくる、
そうです、
と思ってていいですか、
ね、うん、私ぐらいね、一生懸命ツイッターをやってる人間珍しいと思います。はい、
すごいですよね、つぶやきの数。
そう、毎日ね、うん、でもちゃんとバランスよく Facebook やミクシーも見るようにしてます。
バランスよく
Facebook にもごらあ、はい、いるということで、
いるということで、
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 やられてるって言われちゃいけなか
った。 Facebook いるということで、
まだ話してても大丈夫です。
はい、大丈夫ですよ。
8分ぐらいありますね。
Twitter もね、はい、佐伯さんも結構ね一生懸命まめにやってらっしゃいます、はい、で今先ほどの話題に出たケラさんもね、ケラリーノ・サンドロビッチさんも結構最近まめにツイッターね書き込まれるようになられました。で、あのこの間話してた80年代後半ぐらいに、はい、ダイヤル Q2 ってのが流行ってたじゃないですか。
ありましたね。
でダイヤル Q2 を使って、なんかいろんなアーティストの不安同士が、あの情報交換しようっていう、のがあったんですよ。
は
い、
ありましたね。
宝島によく広告載ってたけど、まあ、ダイヤル Q2 って1分10円とかなんか、
結構高
い、ちょっと高いんですよね。でその使用料でまた NTT となんかその何かそこで番組の今の、こうネットのポッドキャスト的なものをやる人もいたんだよね、ダイヤル Q2 を使って。
で、
そうそう。でそこの中にその当時いろんなバンドの、あのそれぞれの部屋みたいなのがあって、もうアンジーの部屋とかジュンスカの部屋とかブルーハーツの部屋とか、でダイヤル Q2 かけてなんかピポパポってなんか4桁の数字を押すとそのバンドのファンの部屋に入れるっていう。でそこを聞くと例えばフリッパーズの部屋に入ると、いろんな人がキャー小沢くんとかね、小山田くん好きとかそういう、あの不安の声がいっぱいダーッと入ってるん
だよね。まあ小山田も小沢も聞かないと思いますけど、
もうまるでネットの掲示板的にビャーッと入ってるんですよ。でも別にそうやってアーティスト自身はそんなにそれに対して答えてないんだけど、有頂天のところ聞くと、ケラが自分ではいケラですって次のライブはってなって、まあ、ラジオ番組のように、
ね、そういうとこマメでしたね。
でパール兄弟の2人の時に佐伯さんが自分でいろいろ喋ってる、今日はこんなことがあってとか言ってみんな元気かな
やばいっすね、その音源、ね、
いいな。
だその20年前から 今に至るまで、やっぱりツイッターを見ても一番熱心にやってるのはその2人だってね、
やってること変わらない、やってることメディア変わっただけっていう
告知っていうね、
やっぱインディー出身の人はね、
インディー出身者がまめに告知をしていくっていう、
もうそれ素人と関わることに何ら抵抗のない、ね、やっぱそういうのは素晴らしいなと思って、
卓球さんでも素人と関わらなくなりましたね。
卓球さん
昔ね、人生をやられたところはね、人生秘密基地っていう、連絡先があって、
ありましたね、
そこが完全に卓球さんの自宅だったんですで一回ライブの日程を聞こうと思って電話したら本人が出てきちゃ
うそう
もうそういうのも最近やられてないですから、
ね、そうだ
本人にはね、黒歴史なんでしょうね、
黒歴史なんですかねどこから来んのって千葉県ですよ、ピーナッツって言われましたいや別にって
まあね、卓球のねオールナイトニッポンとかでね育った世代も多いことだからね、
僕らそうですね、
あとね、ああいう卓球のしゃべりの魅力もまたどっかでね、
すごいですね、
ね、復活してくれればいいですけどね、
そもそも電気のオールナイトニッポンみたいな感じにしたかったね、これも。
そうだな、
でも僕らそんな口立たないから、ね、
無理よ、あれはあの二人じゃないと無理
真似だけしてみる、ディープだわとか言って
でもああいう番組とかってね、あの来るお便りもなんかすごく面白かったりして、まあ、分かってる人は聞いてるから、
そうですね、はがき職人のレベルが異様に高かったですから、
ね、ね、
この番組はないんですか、メール職人は。なんか
あのね、前ちょっとやってたんですけど、ね、飽きちゃって
、まあ、なかなか来ないっていうのもね、あるんですけども、まあ、でも、のメール受付アドレスありますからね、送ってもらえれば紹介しますと、
ちゃんと我々読んでますんで、
読んでますよ、
あのいくつか紹介してないのありますけど忘れてるんですね、大体収録の時に、はい
ね、こんな人をゲストに呼んでくださいとかね、この間のあの人のは面白かったですとかね、そういうのでもね、
あれですよ、ケンソーさん絡みの方だったら多分読めますよ、
ね、
無茶ぶりする
無茶ぶりや、
ね、私からうまく誰かに、ね、つなぎますよ、
お願いします
ね、
ケラさんを
大
御所忙しいだろうな、ね、
大御所ばっかりですよ、ケンソーさんのつながりって、
ね、お二人はケラさんはお会いしたことあるんですか。
ないです、ないです、
ないですか。ないんですよ、ずっと有頂天ファンだったんだけど、ライブでお姿見かけたぐらいですね、
そうか、意外とシャイなんだよ、そういう時は二人は。
僕は、
あのそういうライブ会場とかで、あの人ってこんにちは、僕こういうのをやってるんですけどって、
あでもなかなか
やらない方
が、お客、自分がお客って立場で言ってると、でなんかやっぱ行きづらいじゃないですか、自分がやっぱステージだってる人間からしてみても、こうライブ終わってこう外に行った時に話しかけられることってやっぱめったにないですもん。
あそっか、
ついたりつぶやかれてるの ね、見ていたって言って確認情報がさ、まあ、今声かけろよって
声かけろよって話ですけど、
そういうところ俺は行きますね、もうね、
行きますか、
ツイッターで加藤健三さんを会場で見かけたっていうつぶやきを見かけると、
そいつを探し出す、
そう探し出して なんで声かけなかったんだよってちゃんとリプライします、必ず
怖い
ね、
うかつにつぶやけない、
ね、そういうことやってるとうかつに俺の悪口もみんな書けなくなるからね、
まあ、確かに
自己防衛っていう意味
も、自己防衛で、
そう自分のイメージを自分で管理するっていう、うん、まあ、そんな意味も含めまして、やっておりますんで、
はい、ぜひ健三さんのツイッターのチェック、
ね、健三1978ですよね、
あ、アドレスそうですね。
そうですね。
でも、俺の名前を適当に書いておくと、俺が探す、勝手に。
はい、ああ、すごい。じゃあもう皆さん書きまくってください。
じゃあ、加藤健三と書き込めば、拾ってくれますんで。
そう、ワスピーターだけでも拾います。健三だけでも拾う。うん、そうすると、プログレバンドの健三さんとかね。
あ、そっちね。
あと、プロレスラーでも健三って人いるんですけどね。うんうん、いろんな人引っかかるんだけど。
まあ、ワスピーターとレジナルド。
そう、レジナルドってキャラもありますんでね。
はい、まあ、そこら辺をつぶやいたら、多分健三さん自身が。
そうそう、
うん、拾ってくれると思います、
大丈夫です、はい、加藤さんじゃ分かんないけど、
ね、加藤さんね、いっぱいいますからね、
いっぱいいますね、
それでは、時間も押してもらってますので、はい、告知ありましたら、まあ、先ほどの
先ほど告知はもう済みましたけども、はい、まあ、それぐらいですね、
はい、はい、ぜひとも遊びに行ってください、
よろしくお願い
します、
はい、バブルビー、私の告知はですね、もう今週末か、10月28日、はい、M3 にてですね、スピードキングボリューム
5出ますか、
発売出ます、おそらく出る、
おそらく、
はい、
なんか今回ね、佐伯さんも独自でブース取られたらしいんで、
そうです、
M3
そうですか、ね、ついについ
に、
もうスピードキング
ボリューム5佐伯さんのブースでもぜひ遊びに行ってください、はい、そこでミックパンクが買えます ね、
うん、M3 行ってください皆さん、
はい、M2DY の曲も入ってると思います、
はい、はい、健三さんも来られます
多分
本当に
本当にで、11月10日、名古屋でですね、はい、レベリング、
はい、
ソニックレストサイクロンっていうところでですね、うん、栄ですね、そこ で、ね、ライブ、バブルフューチャーの現状 G とミディ、まあ、はい、限界ラバーズも出ますというのでやります、で、はい、11月23日、バブルフューチャーの現状 G で、気仙沼ですね、はい、宮城気仙沼で、はい、復興屋台村だと思うんです、ちょっと詳細まだ分からないですけど、うん、そこでライブをすることになりました、
はい、
はい、という感じです、
はい、ミリの方は10月28日 M3 当日、新作はございませんが、
はい、
旧作をもっとお茶を濁します、でその後、夜からは、夜っていうかあれだね、夕方からは渋谷のロックウェストという箱で、はい、エクストリームジャック VS ハッピージャックというイベントが行われます、ハードコアイベントです、 UK ハードコアからスピードコアまで、いろんな面白い音楽流れますんで M3 の後遊びに来てくださいと、
はい、
そして11月10日、先ほどバブルビューが言った通り名古屋のレイブリングというイベントでライブやりますんで、はい、名古屋方面東海方面の方はぜひ遊びに来ていただけると、うん、幸いでございます、CD 持ってきますわ、
お、
うん、だからメディアナキスまだ買ってない方は、うん、会場で物販で買っていただければ、はい、僕が声かけてもらえればサインしますんで、
うん、
ぜひとも、
ぜひとも
遊びに来ていただけると幸いでございますって感じですね、はい、
はいはい、その駆け足で参りましたが、
駆け足だね、
はい、
1時までって言われちゃったから
ね、今週の、
はいはい、
まあ、ゲスト、加藤健三さんに、
はい、はい、
ニューウェーブサブカルの生き証人、
いやでも健三さんにはまだまだ聞きたいことがいっぱいある、
ほんとね、健三さん2回撮りたかったんだけどね、ちょっとね箱が落ちちゃったんで、
ちょっとまたちょっと改めて、
ま、日を改めてまた
また駆け足で、
はい、またぜひとも、
ぜひとも、はい、
次は2時間ぐらいで
じっくりと、
はい、
じっくり
面白
話を
80年代か90年代にかけて
はい、
ね、
はい、
はい、ということで健三さんありがとうございました、
ありがとうございました、
お忙しい中、はい、
ということで申し訳ございません、
お送りいたしました、はい、これ食えますか、
第45回は
45回
加藤健三さんをお迎えしてお届けいたしまし た、はい、しました、
ではまた来週、
来週これ食えますか。